さあ始まりましたトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2でございます。
はい、
今日は8月30日ということになりますかね。
うん、
8月もそろそろ終わるということですが、甲子園どうなってんだろうね。
そうだね、
だいぶ結構中止になってずれ込んで、
うんうん、
今日これ録音してるのが18日なんですけど、
はい、まだ1回戦
終わってないです。終わってない状態ですから、これで明日から今日も中止でしょ、
うん、
明日から本当に順調に全部試合をこなして28日に終わるの？
28日に終わるね。
それ考えづらい。
休みなくね。
それ考えづらいから。
休養日がなく。言ったら28。
休養日はあるよね、絶対ね。
入れなければ28には終わる。
入れないとこあるんだ。
うん、可能性もあるんじゃない？
強行で。
で、27とかで、あと、女子野球の決勝がね、1日あるから。
あそこじゃ開けるんだ。
そこも、午前中女子野球の決勝をやって、2試合目からは、甲子園のベスト8とか、のことになるんじゃないかな。
だから、あとは。何にせよ、もしかしてまだ終わってない可能性あるね、これは。
全然あるんですよね。
皆さんね、聞きながら、うん、確かに終わってないよって言ってるのか。
うん、そうそう。
昨日終わったよ、になってるのか。
うん、
わかりませんけれどもね。
まあ、雨の中でもね、強行で開催してしまってね、東海大菅生高校が。
すっごい雨だったもんね、
すっごい雨だったね。
大阪桐蔭、東海大菅生高校。
うん、
いい試合でだったじゃないですか。
うん、
まあ、ちょっと引き離されたけど。
はい、
中盤で5、6回でもう、追いつきかけて。
うん、
5対4まで行ったんだよね、東海大菅生が追い上げて。
そう、
うわ、すげえいい試合だなってなって。でももう、
また
次の7回表か。
うん、
に大阪桐蔭の攻撃で、もうさらに雨が降ってきて、もうピッチャーも集中力切れて、
うん、
ちょっと球がなんかすっぽ抜けたりしちゃってる中、やっぱ結構連打されて、
うん、
2点追加点されちゃったんだよね。
そうそうそう。
で、7対4になって。
7対4ね。
で、
コールドゲーム。
結局、次の7回裏は東海大菅生0点だったかな。
あ、
うん。
6回までが、5対1で、
うん、
7回入って5対4になったな。
うん。
菅生が、表で3点入れて。
で、7回裏が0。
裏が 2点入れて。
ん ?7 回裏?
うん、7回裏に大阪桐蔭が2点入れて引き離した。
大阪桐蔭が裏か。
裏。
あ、そうそうそうそう。で、8回表になって、
そう。
ノーアウト1、2塁。
1、2塁。
やっぱ雨だから、結局、乱打戦になるねってなって、
うん、
これこの試合わかんねえぞってなってね。
そうそうそうそう。
したらやっぱ何回か審判団それまでも出てたけど、
うん、
そこでまた再度出てきて、そこで、コールド。
まあ、中断を挟み、コールド30何分間の。
で、7回で行っちゃってたから、
そうそうそう。
7対4で、
うん、
終わるというね、もう、チャンスだったのにっていうね。
でも、なんか、まあ、これいろんな意見あるけど、橋本徹さんとか、最悪の教育だとかね、言ってるけど、これね、結局、まあ、分かってた上でのことなんでね、もちろんのこと、過去にこれで再試合になったりとか、このままの、ノーゲームになったりとか、このままコールドで終わったこととかって、もう全然何回もあるから、で、やる前に東海大菅生の若林監督も、ちょっと雨ポツポツあるから、これはもしかしたらあるぞっていう覚悟はしてたと。
コールドゲームになることがあるぞ。
だから先手を取らなきゃいけないなっていうのも、もちろん分かってたっていう。
もう涙飲むからね、やっぱ一点に泣いちゃうもんね。うん、
そうそうそう。
で、点でも負けてたら。
でこれ教育に良くない。最悪の教育だっていうのは、俺ちょっと間違いかなと思って。もともとね、野球、高校野球の野球は部活動なわけじゃん。
うん、
で、部活動イコール教育の一環なわけね。
うん、
だけど、このルールっていうのは教育のためのルールじゃないのよ。コールドって。これは競技でのレギュレーション。野球というか、この大会のレギュレーションなの、
うん。
レギュレーションルールとして。
高校野球の。
そう、高校野球の。
うん、
だから、教育に対してのルールではないから、
うん、
これは仕方がないことなんだよ。で、それに乗っかってみんなが参加してることだから、
まあね、
ここのシステムに対しての教育云々を持ってくるのは違うと思うんだよね。
まあね。
で、その教育を言ったらこんな理不尽なことって言ったら、それはまあ、これは理不尽ではないんだよ。この雨でって。こういうルール。
決められてるから。
決められてもともとあることだから。それだったら理不尽っていうのは去年のコロナで全国大会中止になったことの方がよっぽど理不尽だと思うんだ。それは突然言われたことだから。で、その教育っていうことを考えたら、もう中にはなんかいろんなこう意見がある中で、いや、社会出たらもっと理不尽だったり不条理なことが起きるから、これも教育の一個じゃないかって考え方の見方もできるっていうのがね、あって。
まあ、だからそのルールだからって、まあ、もちろんね、東海大菅生のナインも、うん、もうしっかりと受け止めてるもんね。
そう、受け止めてる。
ふざけんのなんだよってなってないしね。
なってないし、もうそういうルールだったら分かってたしね。
小学校ぐらいからもうずっとそのルールでやってるわけだから。
そう、明記されてたし。
うん。
だから、小学校のね、あの、全国大会の勝敗の方がちょっと不条理だったりするんだぜ。あの、大会の、同点で延長まで行ったら時間で、じゃあ最後じゃんけんとかになったりするから。
まあね。
勝敗。
でも、改めてびっくりしたのが、昨日のその菅生大阪桐蔭戦で、うん、まあ、7回終わった段階で、7対4、うん、大阪桐蔭が勝ってます。
そうだね。う
んうん、7対4ですよね、うん。で、8回表行きました、東海大菅生の攻撃、
うん、
現にノーアウト1、2塁までチャンスを広げました。
行きましたね。
で、結局そこの段階で、もう雨がひどくなって中断した結果、うん、もうこれ以上できないで終わっちゃったけど、
うん、
もしそこはまあ中断せないで試合続けたとして、
うん、
それがチャンスがもうどんどんまた広がって、追加点入れた、うん、8対7で逆転しました。
うん、
東海大菅生が。
う
わ、よっしゃ、逆転した、なりました。じゃあ大阪桐蔭の高校です。8回裏。
うん、
始まりました。
うん、
まあ、ワンアウト、一塁とかにしましょうか。例えばですけど、ワンアウト一塁になってます。うん、雨すごくなった、
うん。
うわ、すごい雨だ。中断しましょう。わあ、でもこれやっぱできないな。なった時に、コールになりますってなった時、
うん、
8回表の東海大菅生の逆転逆がなかったことになるわけじゃん。
なるんですよ。
大阪桐蔭の勝利じゃん。
勝利。
これがすごくないっていうね。やっぱり。まあ何個かあるよね、過去ね。
これね、今その話かなと思って調べたのが、
うん、
これ何年かな。これ何年か前の98回大会。
未だにやっぱ。
だから今から5年前かな。
うん、
98回の沖縄の3回戦で、
うん、
おろく高校対浦添商業の、
はいはいはい、
ね、こう試合があって、うん、これがね、初回に浦添商業が2点先制して、そのまま3回まで行くと。うん、2016年かな。
2016年。
で、4回に、浦添商業が1点を追加して3対0。
うん、
そして4回裏に、おろく高校が7点を取って、
うん、
3対7、
うん。
で、5回に、浦添商業が1点入れて、4対7、
うん。
で、5回裏に、浦添、おろく高校が1点を追加して、4対8、
うん。
そして7回。
うん、
7回に、浦添商業が3点入れます。
うん、8対4。7対8ってこと？
そう、7対8になりました。うん、
1点差まで来たとね。
1点差まで来ました。うん、で、8回裏に、おろく高校の攻撃中。
うん。おろく高校が1点勝ってるよね。
勝ってる勝ってる。うん、おろく高校の攻撃中に、
うん、
まだ攻撃が完了しない間に、雨が降ってきました、
うん。
で、ずっと中断してて。
うん、
そして、その時に、
うん、
浦添商業、もうここをコールドになりまして。
うん、
で、浦添商業が、負けます。
負けるね。
あれ？
普通じゃない？
普通だな。
お前何だよ。そういうんじゃないの、俺が聞きたいの。
そうだね。
戻ってきて。
これあれだな。これ、勝ってたはずのが無効になった試合でしょ。
そうそうそう。
あるんだよね。
実際逆転したのに、
うん、そうなんだよ、ね。
その相手の裏の攻撃が完了しなかったがために、うん、その逆転した表の攻撃が無効になるやつ。
そうそうそう。
それが聞きたいのよ。
もう一回、これだ。これがね、違う。俺のヒット俺読んでた。ごめん。ヒットの数を読んでた。
ヒット読んでたらさ、もう意味がわかんないよ。
うん。4、7、4、5。
どんな天然発揮してくれてんだよ、お前。
ごめんなさい。
しっかり尺取って。
浦添商業が2点先制。
うん。
で、4回に1点入れて3対0になって、小禄高校が7点返して、その裏に。
一緒だね。
うん。
3対7ね。
3対7。
うん。
で、5回表に1点を入れました。
4対7。
4対7。
うん、
で、その裏に、小禄高校が1点追加して、
4対8。
4対8。
合ってんじゃん。
合ってるんですけど、うん、7回に、浦添商業が3点入れて。
7対8。
7対8でしょ。うん、で、7回裏に、小禄高校0点。
うん、
8回表に、浦添商業が2点追加して、逆転したんですよ。
逆転しましたよ。9対7、
9対8。大逆転した。
大逆転した。
そこで雨が降ってきました。
降ってきちゃった。
中断。何十分かの中断を終えて、これはもう試合ができませんと。
できません、なっちゃった。
で、コールド、コールド、ゲームセットってなりました。なった時に、8回裏の攻撃がまだ完了してないので、8回のイニングはなかったことになると。そうすると、8回に勝ち越した2点は無効となり、その前のイニングの、8対7のスコアのまんま、7回終了時点で、
小
禄高校の勝利になったっていう。
まさにその、ね、例えばの東海大さ、
そうそうそう。
菅生のケースだよね。
ケースが本当にあったん
ですよ。例えばで言った話が、実際あってる。
あったっていう。
これはちょっとね。
そうな。まあね、でも。
これはすごい。だからまあ、これは7回っていうのが基準だよね。
そう、7回。
6回とかじゃ意味ないから。7回行ったら成立しちゃうんですよ。
成立しちゃう、ゲームが。
で、それが8回行って、9回の攻防で途中で、9回の攻防が終わらなかったら、8回までの。
までの、そう、
っていうことだね。
そうそう。
これがね、複雑でもう、なんかちょっと、慣れない人にとっては。
うん、もう。
え？そんなのあんの？って。
ざけんなっていう風に怒る人多いけど、
だ
けど、
ちゃうよね、
野球をやってた、高校野球やってた人は、このコールコールドっていうのは全然あることだから。
もう、コールコールドの、そのすんなりのコールコールドはね、もうなんとなくもう、引き下がれるけどさ、うん、その、一回逆転したのにっていう時の、
そこのね、
パターンだけは、
うん。
すごいなんか、遺恨残るよね、これは。逆転してるから。だって頑張って裏だけ、さじ加減なわけじゃん、結局その、雨の感じは。
そう。
審判のね。もうちょっと別に審判が頑張りましょうってなれば、その裏成立するかもしれない。
審判団だけじゃないと思うんだけどね。主催もあれ買って。で、あとは、もう野球じゃなくなっちゃうのよ。
まあその泥すぎるとな。
泥すぎるっていうのと、あと危険が伴うね。怪我にすごいつながるのと、まあ健康もあるし、雨の。バットだってすっぽ抜けてたから。
もうそこでもどこを、どういうことを基準にしてるか、本当知りたいよね。その雨の感じが。結局そこって結構あやふやな感じするよね。
雨のね。あとはまあ、あらかじめ分かんなかったかなっていうのもあるし。
やっちゃった時はすごいね。慎重にやんないとね、その、どこで止めるか。
で、別にその審判の方も、審判団も主催の方ももともと高校球児なのよ、大体。
うん、
だから、球児の気持ちもすごく分かってんの。団長の思いだと思うし。
もちろんね。
だから、オリンピックがあって、この後ろ倒しに開幕がなっちゃって、で、こんな長雨っていうのをね、想像してなかったっていうところが、まあ、攻められるポイントだと思うんだけどね。もうそこも想定して考えとけばよかった日程をとか、まで考えなきゃいけなかったっていうのは反省点だと思うんだけど。
もういろいろあるよね、もう一人陽性が出たらもう辞退してるしね。
うん。
5人出たチームもあるし。
あるし。で、で、あとね、
とかわいそう。
俺らが高校3年生の時の、西東京の代表を覚えてる？この間。クイズで出したんだけど。
はい、堀越ね。
そうそう。
うん、
実は堀越も、
うん、
今から25年ぐらい前、30年ぐらい前か。
うん、
も1回戦、
うん、
甲府コールドで負けてるっていうのがね今日出てて、うん、井端選手がいたじゃん、
うん、中日から巨人行ったね。
そうそうそうそう、うん、これ甲府コールドで同じ西東京代表で、
うん、
鹿児島商工今の湘南高校とやって、
うん、
8回の表の攻撃中に激しい雨で中断して、うん、でそのまま試合続行不可能で
西東京がちょっとやられてんだ雨に
っていうこういうのがあったんだって。それ以来なんだ。
なるほどね、うん、
コールコールで。
まあまあそんなのねすげえ昔の話してんなって皆さん聞いてるんでしょうけど、
うん、
俺たちにとって本当昨日とかだったもんね。
そうそうそうそうなんね。
30日ですから今日
も
終わってる可能性もありますからね。ということでいきましょう。トータルテンボスの
抜き差しならないと。
さあ改めましてトータルテンボス大村智弘です。
藤田健介です。
皆様この後もぜひお聞きください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木トミーズ初市、柏インター魚介だし中華そば麺屋味熊のサポートで世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さてそれではここで大事な番組イベントのお知らせでございます。
トータルテンボス銀シャリカエル亭抜き差しならないおとぎ話亭、
はい、日本放送のポッドキャストで配信している3つの番組が初のコラボイベントを開催いたします。
お
タイトルからわかるように我々トータルテンボス銀シャリカエル亭の3組が何かをやります。
何かを、
はい、
うん、
ねえもう銀シャリカエル亭なんてまああんまり接点ないですよね。銀シャリがまあまあ仕事で、まあ、
仕事でちょこちょこ会う
お笑いライブで一緒になったりして話すぐらいで、もうカエル亭も最近ちょこちょこ、うん、
からなんかあったな、まあ、ライブであった、
うん、まあだいぶ木は離れてますしね、
うん、
銀シャリなんかはジャルジャルと同期だっけ。
そうだね、
ジャルジャルプラスマイナスあたりだよね、うん、だから結構そう銀シャリでも離れてるよね。
うん、
うん、
でも
離れて6年ぐらい8期ぐらいでしょ東京で行ったら、
うん、そう5、6年離れてるね。
5、6年離れてますからね。さあなんかやってみたいことなんかありますか。まだね内容の方を今いろいろ考えてる最中。
まあ、やっぱりこのね、うん、ここに、まあ、6人ですよね、
うん、
6人共通として大喜利が得意っていうのがあるんで。いや
そうでもねえだろ別に。
やってみたいかなって。
うん、そうでもないよ。大喜利にそんなな、まあ、あいつカエル亭の女の子2人とも強いのかな。カエル亭は
女の子だけでしょ強いのは。
あの男もなんか面白いって聞くけどね。ネタは考えてないけど。
ああそう、
うん、
まあ、銀シャリも大喜利の人なんてあんまないしね。
あんまないよね。
うん。
やっぱ喋くりの人だよね。
喋くりだよね。
なんかもしコンビ組むなら、こいつと組んでみても面白いかなっていう、いますか？うなぎ、橋本、カエル亭の男の子、女の子。
名前言ってやるよ。
カエル亭はね、女の子だけ覚えてたんだけどな。
なんだろう、
岩倉だ。
岩倉ちゃんだ。男の子はいいよ、もう。岩倉ちゃん
だ。男の子はいいよとか言うなよ、別に。あの子だって大切だろう。中野くんだよ。
中野、あ、そう、中野だ、うん。
ね、うなぎ、橋本、中野、岩倉。
うん。
藤ちゃんと組むなら。
俺もう、あえて中野と組むな。
ああ、面白いかもね。
そう。もう一番多分、俺がこのじゃあ、なんか、誰と組ませるかってなった時に、お前がね、例えば、まあ、橋本、うなぎ、岩倉、中野、となったら、まあ、絶対に橋本か、うなぎか、岩倉だと思うんですよ。誰だろうってなったら、お前がね、こうシャッフル漫才みたいな、なんかネタを組ますっていう。
お前と？
俺と誰かをやらせるってい
う
イベントがあったとして、
ちょっとこうネタをいたずらモードで、 ふざけるモードがあったら中野とか なるかもしれない。
はい、ふざけるモードじゃなくて。
ああ。
まあじゃあ俺が俯瞰で見て、
普通になんか面白そうだよ、ね、
俯瞰で見たら、じゃあどうなんだろうと思ったら、まあ無難なのはうなぎ橋本岩倉だと思うんだよね。
まあ橋本かな、無難なのは。でも組んどけば。
まあまあまあ、うん。
ああ、もうまあ。
まあ無難だよね。
何でも拾って。
そうそうそう。
なんかうまいこと付け加えてくれるからね。
見えるんだよ、橋本と俺。うん、で、うなぎもうなぎのボケに対して俺が突っ込んでるのも見えるし。
うん。
岩倉も見えるんだよ。
おお。
岩倉ちゃんに対して俺が突っ込んでる絵。
うん、
うん。またわきがきを突っ込まれつつ、
うんうん、
突っ込んでる絵みたいな、
うん
うん。中野が見えないんだよ。
見えないね。
だから俺はちょっとやってみたいなって。で、お互いにネタを考えてない方。
うん。
どうなるんだ、こりゃ。っていうのがなんかあるから、俺はちょっとコンビを組むならやってみたいね。
うん。
でももう本当にネタを考えてない者同士が、こう、
もう楽しそうだよね。
集まったら、それでも、
なんか、その触れ込みさ、だいたいうまくいくよね。
いく。
やっぱなんか、ハードル下がって
るのかわかんないけど。
ある意味こう、期待してないというか、その、肩の力を抜いてみれる分、面白いじゃんってなるんだよね。
でね、このね、ネタを書いてない同士が、こう、なんか企画とかで組んだ時に、その中でもよりネタ書かないトーナメントがやっぱ行われるのよ。
ああ、まあどっちかが考えるわけだからね。
絶対どっちかがやんないといけないじゃん。
マウントが起こるんだね。
そう。ネタを書かない同士のマウントが取るのよ。
その中でも、お前書かねえんだ。
うん。
になるか。
より書かねえんだって。
あいつ組んだ、もう書くんだ。
うん。
になるか。
なる。で、一回、春日と俺がさ、ドリームマッチ
やってた。はいはいはいはいはい。俺もまあまあね、ちょっとネタ書いてね、もう同士だから不安ですわ、なんて言って。
うん。
結構良かったもんね。
それで、どっちがよりやっぱネタ書かないのかって言ったら、やっぱ勝ち抜いたもんね、春日が。
いや、だからお前書いたんだろ？
俺が書いたからね。
うん。
言っても。
だからお前書かないやつと組んでマウント取りてだけだろ。ちょっと弱いやつ見つけて。
いやいや、
こいつだったら俺が
書けるじゃん。
操縦できるわ。
いやいや、書きたいわけじゃ
ない。俺の自由にできる。っていう嗅覚働いてるだけだろ。
いや、まあ中野のだからどういう風にやるっていう出方をまず伺いたいっていうのもあるけどね。どうしましょうか。お願いします。
声とか絶妙に面白いからね。ちょっと面白そうだけどね。ポンチ感のある二人が繰り出す。まあ、コントなのかな。
それこそ、
コントみたいな。
シャッフルで、まあ、3分ネタやっても面白いかもしれないけどね、イベントで。
うわ、エネルギーかかるな、濃いな。
うん。
いや、エネルギー高いよ。
その場で、1時間ぐらい。
いや、お前がもう。
ネタ作りを。
じゃあ、お前がやりたいっていうか、藤田がどうしてもやりたいっていうから、今から。
1時間。
1人、くじ引きます。それも藤田の生贄になって、やってもらいます。だったらいいよ。
一人だけ？あ、俺と？
そんなもん何組も見たってしょうがないんだから。
それは
でも。藤田がどうしてもユニットしたいって言うから。
それは他の人のも見たいってなるんじゃないの？リスナーは。
いやいや、それは見たくなっちゃうだろうね。うん、
じゃあやめよう。やめよう。
まあまあ、俺たちだけ決めれねえからな。さすがに。
あ、なんだろうな。
ちょっと労力高いのはみんなちょっと嫌がるんじゃないかな。
うん、まあ、大喜利っていうか、なんか上の句と下の句をこう適当に書いて合わせるみたいな。
あんまり大喜利のない3組、まあ、蛙亭はあるのかわかんないけど、の中でやるっていうのは面白いかもしれないね。
まあ、面白いかもしれないね。
うん。軽い肩の力抜いた感じで。
うん。
うん。まあまあ何やるかね、まだ決まってないんですけれどもね、うん。蓋を開けてみたら全然違うことやってる可能性もありますから。
そうだね。フルーツバスケットとかやってるかもしれないしね。
楽しくないし、ただただ真剣にね。
真剣に。
うん。詳しいことはね、決まり次第発表いたします。日程は決まっているんですね。
ほう。
トータルテンボス、銀シャリ、カエル亭、抜き差しならないおとき話亭、10月20日です。水曜日、夕方6時30分開演。会場は吉本有楽町シアター。ということで、こちら日本放送、すごい近いんですよね。
そう。有楽町駅から日本放送よりも近いよね。
よりも近い。 うん、これオンラインでの配信もあるということで、すごい地方で行きたいけど来れないくそーっていう方、オンラインもありますよ、うん、チケットは、前売り3,000円、これぜひね前売りで買った方がお得ですよ。
まあね、それは安いから
ね。やっぱ当日になると、や
っ
ぱ、
高くなっちゃうからね。
割高になってしまいますからね。
どんぐらいになるの
?8 万円です。
バカなんだろう。設定してるやつ。
当日8万円です。
めちゃくちゃバカじゃん。
前売り3000円、当日8万円。
うん、頭おかしい。
配信前売り1600円。うん。当日28万円です。
めちゃくちゃバカじゃん。
はい。だから気をつけてくださいね。ほんと前売りで買うべきですよ、これは。
買うやついんのかな?
何がですか?
当日。
もうほんと当日しかなかったらいるんじゃないですか。
いねえよ。
どうしても見たい人。
いねえよ。
そんな額じゃないですからね。
違いますか。
プラス500円ずつぐらいかな。わかりません。うん、詳しくは、こちらちょっとね、いろいろありますから、後で発表しますね。出演はまず我々トータルテーモスと銀シャリ、カエル手の3組と。
はい。
こちら3組合同ですが、久しぶりの番組イベントということで、ぜひ多くの方に見てもらいたいですよね。
ですね、ですね。
詳しくは日本放送イベントホームページを皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
抜き差しならないと。続いてはこちらのコーナーです。
合わせましょう。
さあリスナーと電話をつないで、リスナーにあるお題を出してもらい、そのお題で我々トータルテンボスとそのリスナーが同じ答えになるのか、
はい、
3人がぴったり合わせることができるのかというコーナーですね。答えがもしぴったりあったら、サイン入り番組ステッカーをプレゼント。そしてさらに、スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたワインか、ホホバオイルも差し上げております。それではリスナーと早速電話がつながっております。もしもし?
もしもし?
この声はうどんマン!
知らないだろ、お前、うどんマンの声。
はじめまして。
はじめまして。
うどんマン。もしかしてどちらからですか?はい、
香川県。
やはり、さぬきか。
なんで?あ、うどんマンだから。
うどんマンですよ。うん、
なるほどね。
何歳ですか?
今、31です。
31歳のうどんマン、香川県在住。
はい。
なるほど。もう生まれも香川ですか?
そうです。香川です。
おー、香川生まれ、香川育ち。
はい。
今31歳ということは、お仕事をされてると。
はい、してます。
何系とかは言えますか?
広告関係です。
広告関係に勤められてるというね、うん、いいですね。香川県ってね、まあちっちゃいじゃないですか。
はい。
高松市ですか。
そうです。
あ、じゃあもうね、県庁所在地でバリバリ働かれてるって、あのおしゃれな街ですよね、高松ね。
うん、
なんか若者っぽい。
そうだね。
うん、
ありがとうございます。
おしゃれスポット結構多いよね。
おいおい、
カフェとかさ。
うん、あれ、あれで言ったんだっけ、あの、岡山から出てる。
はいはいはい。なんか、船。
マリンライナーですか。
マリンライナーかな。
うん。
はい。
で行きましたよ。
あれで、駅着いたらなんかいい感じの街なんだよね。ちょっとおしゃれで。
ほんで、あの辺珍しいんだよね。香川と岡山がもう、テレビ局共同なんですよね。
あ、そうです、そうです。
だから香川に言ったらね、なんか、キー局なの、日テレ系、フジテレビ系、テレ朝系、TBS 系っていうのが2個ずつとかあるんだよね、はい、香川に2個、ね、岡山に2個あって、はい、2県で見れるんですよね。
そうです、そうです。
すごい面白いよね。
金箔でよく行ったもんね。
金箔懐かしいですね。うん、ね、そうそう、岡山に行くロケか香川に行くロケがあってね、
うん、楽しかったわ。
そういうのあるよね。結構あの鳥取島根も一緒だもんね。
そう、山陰放送ね。
うん、この2県も同じなんですよ、エリアがね。
そうそう。
そうなんですね。
ただ、なんか鳥取と島根はわかるけどさ、香川と岡山っていうのはね、
海挟んでるね。
瀬戸内挟んでるからさ。
うん。
だって広島と愛媛が一緒ってわけじゃないですもんね。
そう。
そうですね。
だからでも、岡山と香川って文化圏が一緒なんだよね、だから。
そういうことだね。
で、広島と岡山隣同士だけど文化圏が違うっていうもんね。
うん。
面白い。面白いね。
だって岡山にとっては広島の方が隣県なのに。
ね。
そう。ということですが、うどんマン。
はい。
ゆうじゃくん。
ん?
香川県に生まれてね、
うん、
31歳まで高松ですよ、
はい、
そして現在広告系のお仕事、
はい、
そんなうどんマンに、
うん、
いつもの質問投げかけてあげて、
うん、うどんマンが思う
思うじゃない、
この香川の中で一番美味しい讃岐うどん屋ってどこ、
一番とかないんだここに、
ハリアですね、
ハリア、
そうそう、
ちょっと調べてみよう、
調べてみよう、
ハリアどこにある、
うん、興味がある、そして
ハリアに
でもあえてこれは心を鬼して違うという
恋、恋、あ、そうだ、ごめん、恋してんの、
してます、
お、
お、ということは彼女さんですか、
奥さんです、
既婚者でした、
既婚者でした、
既婚者でした、お子さんもいらっしゃるんですか、
はい、2人います、
あら、
おお、
2人も何歳何歳ですか、
6歳3歳のオスオスです、
オスオス、
いいね、賑やかだね、
やんちゃだぞ6歳3歳は
そうですね、
ねえ、6歳だってまだ幼稚園なわけでしょ、ねえ、年長さんですから、まだね、わんぱく盛りですよ、これ。
これだから、もうあと3年ぐらいしたら、またうるせえ感じになるよね。6歳、9歳。
まあ、9、まあそう、9歳もまだ、ガキだもんな。
小4、小3で喧嘩するよ、男の子同士ってよく。
力もついてきて、乱暴になってきて。
そう。泣かして、泣かされて、みたいな。
大変そうですね。
うん。まあ、経験ないんだけどね、うちはあの女男だから、
まあ、うちも弟よりか10歳離れてるしな、
うん、
あんまりこの近い男兄弟っていうのはまあ馴染みはないんだ、
馴染み
は
ないんだ、
ないんだけど知ったくじゃ聞いてるんだけど、
う
ん
う
ん、
なんとなくね、息子の友達の感じ見てるとそうなのかな、
そうなのかなっていう感じで言ってるだけだから、うん、実際やっぱやんちゃでしょ、
やんちゃですね、
うん、
下の子が強いですね、
あ、下が強いんだ、やっぱり、
ね、う
ん、運動神経もやっぱ下のがいい、これ本当データとしてあるよね、
もう上を見てるからね、
うん、だってスポーツ選手圧倒的に次男多いもんね、
うん、
イチローさんだって次男なんだから、イチローって言ってて、
そうなんですか、
うん、お兄さんの気持ちいい、
お兄さん
俺がイチローじゃねえんかいって なってたと思うよ、
うん、逆に言えばお兄さん和康さんだっけ、
そうそう、普通なんだよね、まあ1位はつくんだけどね、
うん、
うん、
いや和だよ、
和だ、うん、だ一関係ないん だ
から逆に一郎さんが俺の気持ちいいっていうのあるかもしれないよ、なんだこの一郎というい
やもちろんね、一郎さん自身もなんで人なのに一郎なんだよはあるけど、まずはでもその湘南的にさ、
まあね、
俺なかったことにしてるって親父って、うん、おふくろってなるじゃん、
まあねでもしっかりは名前つけてるじゃん、もう変だな、普通にな、
やっぱ面白いよ、
うん、
大体次男だもんね、すごい人、
松井さんもそうだね、次男だね、松井、
うどんマン自体は
長男で、
長男ですか、
はい、
あの弟いるんですか、
弟いないです、
ああいないから分かんないか、はい、どんな顔してるんですか、うどんマンは、もう誰に似てるっていうのを簡単にその喋ってる感じでこうイメージしたいんですよね、はい、どういう方と話してるかを、
はい、
だからかまあまあどうせ言うんだったらこう今まで友達知り合いに言われた中で一番自分が嬉しかった人物でいいと思うんだよね、
はい、
どうせ言うならなんかもうなんでそんなやつ似てるかなってあんま嫌だなっていう人言うよりさ、
うん、
別に自分が思ってるわけじゃない
し。嬉しいね。
うん。
周りが言うことだからね。そうそうそうそう。自分で言ってることじゃないから。
うん。で、なんとなくこう、イメージ したいから。
うん。
はい。
ある
一番良かったのは、大村さんですね。
う
ん、
似てねえだろ
似てねえで。似てるんじゃねえか、俺だから。
似てねえだろ、絶対。
俺らその辺にいるんだ、俺の顔。まあ、その辺にいる顔みたいだよ。
もう、いるね。う
ん、いるんだよ。
学校に一人は
いる、ね。いるいるいる。あ、俺顔なんだ。
大村顔はいるもん。
そうですね。
それ嬉しいの？
めちゃくちゃ嬉しいですね。
嬉しいに入れてくれてるけど。
はい。めちゃくちゃ嬉しいですね。
トータルテンボス、大村に似てるって言われるのって嬉しいことなのかな、世間的には。
世間的にはね、多分。64で、ま、やだよって言うと思うけど
ね。
そうですかね。
やっぱ芸人っていうことで、結局。まあ、
ちょっとね。
どうせ言ってくれるんだって、俳優とかスポーツ選手とかにしてくれよっていう、まず土壌があるわけよ、芸人って。
はい。 いはい。
うん。でいて別に、なんだ、チュートリアル徳井さんとかさ、次長課長井上さんとか、
はい。
ああいう、もう、ザイケメンなら話は別なんだけど、それ以外はもう、大体やっぱり、みたいな感じになると思うけどね。
イメージ的にね。
うん。だから、
信子部吉村に似てるって言われてさ、ってなるやついるけど、よーく見たらめちゃくちゃ綺麗な顔してるから
ね。本当に美形よね。
めちゃくちゃ美形だよ、ね。
なんとなくのイメージだけで、んだって、みたいな。言っちゃいがちだけど。
うん、めちゃくちゃ綺麗な顔してるから、吉村。
本当いるよね、芸人って。うん、よく見たらすげえいい顔してんじゃん、っていうやつね。
抜群に男前なやつとかいるもんね。うん、
なるほど。じゃあ、奥様もいらっしゃるってことですもんね。
はい。
奥さんは俺に似てるんでしたっけ？
なんで
違いましたっけ？
大丈夫か？うどんマンってなるよ。
いや、お前もそんなこと言うけど、俺の女性バージョンをしっかりしたら、かわいいぞ。
一回なんか高俊さんの番組で女装したけど、お前。
じゃあ、線が太い。めちゃくちゃかわいいぞ。
骨が太い。
俺。
ねえ。いや、ということで。
はい。
じゃあ、奥さんのじゃ似てる人も、ついでに言っときましょうよ。
嫁で言われたことあるのは。
うんうん、人様からね、嬉しがってた、奥様が。
誰のがれって言われる。
似てねえだろ。
いや、なかなかいないかも、でも、あんな、
うん。
ハーフ顔というか、綺麗な。
うん。
ああ、お人形さん顔みたいな。
フランス
系の。フランス系の。
うん。
すぐじゃ、整ってんだ。
そうですね。嫁は整ってますね、多分。
はあ、どういう出会いだったんですか？
は僕、二十歳ぐらいの時に、2年間、神奈川で働いてて、
うん、
その時、ナンパして。
ナンパ？
おぉ。はい。
どこで？
路上ですね。
路上でナンパ。
はい。
すごいな。
え、その、神奈川、横浜市？横浜駅？
いや、僕は川崎だったんですけど。
川崎ナンパ。
飲みに渋谷に行ってて。
はいはいはい。
あ、渋谷に繰り出して。
はい。で、酔った勢いでっていうので声かけたら。
一人で？
一人です
。なかなかすごいな。
うどんマン。
アグレッシブだな。
すごいな。
うん。
ああ。
で、いいよって。奥さんも一人で歩いて。
一人ですね。
ええー。誰のガレニが一人で歩いてて。
はい、
誰のガレニが歩いてたら、なかなか声かけづらいと思うよ。やっぱちょっと、綺麗すぎてさ、
ね。ハードル高いよね。
うん。
まあでも酔った勢いっていうのもある
んじゃない？酔った勢いか、
うん。
そうですね。地方から出てきてすぐぐらいだったんで。
奥さんも。
あ、僕が。
うどんマンが。
それの方がなかなかいけなくない？なんかもう、うん。
逆にね、地方から出てきて。
なんかもう、すくんじゃってというかさ。うん、
これが
どうせ俺なんて。
これが都会かっつって。
香川のうどんマンだよ。
うん。
俺の声なんか、
俺のことなんか知らないよ。
振り向いてくれるわけがねえ。
ただ俺は腰は強いぞっつって。
うん。迷った勢いでな。
粘り腰があるぞ
っつって。そういう発想になるかもしれない。
うん、奥さんはどちらの
人？愛媛ですね。
あ、じゃあ、林ってそういうのも相まって、
四国
意気投合したんだ。
ね、
林県の。林県というか、同じ四国。
ほう。なるほどね。
あ、本物も。イントネーションが。言葉の。あれもしかして、あなた、四国の人ですかみたいな感じだった。
四国の人の方が、あんまり、あんまりと、あんまちょっとイメージなかったけど。
ないね、わかんない。
あるんだね、意外とね。
そうですね。
あの、関西弁とはまた違う。
あ、よく似てると言われるんですけど。
うん。
もう香川だからさ、その、千鳥の岡山弁とやっぱ近いの。
岡山はもっと方言が強いですね。
うん、あ、岡山の方が強いんだ。
どっちかというと、大阪とか、関西の方？
そうですね。関西と博多に似てる感じです
ね。博多ね。
はい。
博多ってどっちの、あの、福岡の博多、それともあの、愛媛だっけ？四国のあの、あ、じゃあじゃあ、あの、山陰の博多の方？
誰が山陰？
福岡、福岡
誰が山陰の博多言うんだよ、お前。
いや、潮の。
大体。
潮の方の。
いや、大体博多って言ったら福岡だよ。
あ、そうか。
うん、なるほどね。すごいな、でも。まあ、隣県だったとはゆえね、うん。そのナンパが、きっかけで結婚に至って。
そうですね。
どれぐらい育んだの？結婚まで。
1年半ぐらいですかね。
1年半付き合って。
奥さん何やられてた人？
その時はショップ店員ですね。
ショップ店員、
はい、まあ、アパレル。
そうですね。
ああ、綺麗な。
綺麗だから、やっぱそういうとこ働いてて。うん、ほんで、二人で帰ってきたんだ。帰ってきたとか。
そうです。
はあ、で、今、香川で。
そうです。
で、奥さんの愛媛にもたまに帰郷したり。
そうですね。
ああ、いいですね。いいね。奥さんが美形ってことは、だいたい奥さんに男の子が似るっていうから、やっぱ、男の子二人も美形。
俺はもう僕そっくりですね。
まあでも、いや、俺じゃねえかよ、それ。それは俺そっくりなんですよ、残念なんですよ、みたいな感じで言ってたよ、今。
大村そっくりなんですよ。
まあ俺系になる、ちょっと芋っぽくなっちゃうパターンあるからね。
猿っぽいですね。
猿っぽいか。はい、やっぱね、うん。なるほど。いいじゃん。でも、奥さんじゃあ、その、うどんマンの顔も気に入ってるってことでしょ結局。
うわ、そうなんですかね。
それは多少やっぱ、この、なんとなく、その、部類で言ったら好きな系統の顔よりだから、OK したんじゃないの同じ四国ってだけじゃなく。
なんかわかるね。あの、誰逃れ系の人ってその猿顔好きな感じ、うん、なんとなくわかるな。
そんな程度ね。
ああ、だ自分にないじゃん。その、
いやまあね。
猿感が。誰逃れ感ある人って猿感ないじゃん。
ないね。
うん。
うん。
だから猿感求めんじゃん。
いや、猿感って言うな。なんだ猿感。ねえ。いや、いいっすちょっと合わせましょうよ。
はい。
これは。
僕、数年前にトータルさんにお会いできそうなタイミングが香川であって。
うん、え？どこ？
お会いできそうなタイミング。合ってないんだ。
香川で合ってないんですよ。スーパーで、イベントされてて。
いや、行った。うん。
その後、テレビ局でラジオの。
はいはいはい。覚えてる。
番宣みたいな。
うんうんうんうん。
で、僕の仕事上、うん、そこに行けるタイミングだったんですけど。
あ、広告のね。
そうですそうです。はい。急遽打ち合わせが入って、イベントが行けなくなって、
ああ。
2件目のラジオも行ける予定だったんですけど、
うんうん。
好きな、ずっと迷ってた風俗の女の子が、空いちゃって。
うん、は何風俗の女の子が何
予約が空いちゃって、その時間に。
だもうじゃあもう行こうと。
風俗に負けたんかい。
風俗に負けちゃうんだ。
で、会えなかったんですよね。
うん。
なんだ。
俺覚えてる、そのスーパー行ったの。
覚えてます。
そう、ツアーの告知のラジオだよな。
スーパー行ったのあるじゃん。なんて、名前は覚えてないけど。言ったよね。
丸中ですよね。
え？
丸中。
そうそうそう。
丸中か。
はいはいはい、はい。
覚えてるわ。
うん。
行った行った。
で、その、行きたかったですね。
その後ラジオで、屋上に車止めて行ったんだっけな、確か。すげえ覚えてる。
ああ、そんなスタイルだったか。
うん。
ミキミキさんも来てたみたいで。そうそう。会いたかったですね。ああ、
なるほど、ね。
ミキミキもいたね。
何年か前行ったね。
行った行った。
ああ、そういう来そう。来れそうだったけど来れなかったって話ね。
そうなんですよ。
あれさ、大村、あれも香川、あの、水族館行ったの。なんか、
ね、うん、そう。中尊寺の方だ。あの、
善通寺？
善通寺か。
ある？
あの、平たい山の、
はい。
上に、
平たい山って香川だよね。
屋島ですね。
いや、そう、屋島。
そうそうそう。屋島水族館。
はいはいはい。
立つ。イルカがいる。
タツイルカ、あの、
アシカ。
アシカ。オットセイか、アシカか。
オットセイ。
うん。
うん、そうそうそう。うん、あれ香川か。
あれ香川でね。
うん。そうかそうか。
ああ、なるほど。いや、合わせましょうよ。
うん。
はい。
大丈夫奥さん、聞いてないのなんか風俗の話してたけど。
いや。
うん。
聞いてますね。
やばい、ね。声でバレるよね。
バレますね。
うん、いいのこう、その。
風俗逃れ。
まあ、その時は付き合ってないんだよね、でもね。
そうですね。
香川帰ってきちゃって、広告用も付き合ってるよね。
付き合って
る、うん。まあでも、誰逃れって褒めたことと風俗ってチャラだよね。イーブンだ
よ。そこはもうご愛嬌だね。
うん、イーブン。
合わせましょう、
はい。
はい。さあ、ということで、お題は
桃太郎の月人、月動物といえば。
まあ、音も。
三択や。
三択だね。
三択で攻めてきたか。
ああ、当てれるけどな。
まあ、三択は意外と難しいからね。
うん、三択。
いいでしょう。このお題で行きましょう。いいですか、
はい、
じゃあ。
はい、 丈夫です。
決めてるんですね。
決めてます。
決めました。
外しに行こう。
あ、じゃあ俺はそれに合わせに
行く。何を持って外してるかもう分かんねえよ。いい？
はい。
せーの、行きますよ。
せーの、傷。
よし。肘でくるよね。肘行きがちだよね、やっぱね。
いや、外しに行って肘だぜ。大体猿か犬じゃねえか。
大体猿なんだよ。うん。ああ。大体猿行きがち。で、まあ、次、ちょっとこう、木を照らって生地。
うん、木を照らって生地。
うん。犬、うん、はやっぱもうオーソドックスすぎてね。
うん。
行かないがちだよね。やっぱり犬来なかったか。残念。
かわいそう。
かわいそうも何もさ。そもそも外すとかもねえのよ。
まあまあな。うん、何を持って俺も生地にしたの本当にわかんない、俺も。うん、
ということで、ステッカー獲得ならずということですね。はい、
またね、でも挑戦していただいて、
ね。そうだね。またツアーでも香川、また、はい、行きたいなと思ってますから。
あ、ぜひお願いします。
その時は来てください。岡山は絶対やってるんでね。
はい。
そうです
ね。ぜひよろしく遠出して来てくれても。
はい。
お願いいたします。ということで、ありがとうございました。うどんマンでした。はい、
ありがとうございます。
さあ、うどんマンにはね、ステッカーを差し上げれないけど、スポンサーさんからのワインかホホバオイルはあげれちゃうっていう、ね。
いや、価値どうなってんだよ。
ステッカーはあげ、絶対あげれないよ。
ステッカーの価値。
外したんだから。
そんなに高いんかい。
ただもう、ワインとホホバはあげれます。
あげれるけど。ステッカーあげれないの。
ということで、ね、じゃ合わせましょうのコーナーへの出場者、引き続きお待ちしております。宛先お願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。
以上、合わせましょうのコーナーでした。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、今回もエンディングです。エンディングテーマはおなじみザグーの未回収をお送りしております。エンディングなんですね、この後聞かなきゃ損するボーナストラック、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室もありますから楽しみにしておいてください。そしてトータルテンボス銀シャリ帰る亭、抜き差しならないおとぎ話亭もぜひ楽しみにしておいてください。矢に入れましたふつおた合わせましょう褒めラップ、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室へのメールお待ちしております。詳しくは抜き差しならないと番組ツイッターアカウントをチェックしてみてください。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
褒めラップと合わせましょうへの出演希望の方は電話番号を忘れずにお書きください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。
さようなら。
抜き差しならないと。
さあ、エンディングの後はこちらのコーナーです。
アフロ先生と
笠西先生の
子供大人相談 相談室。
全然歯車合ってないじゃん。アフロじゃないよ、笠西じゃないですよ、つられて。さあ、今も大人になりきれていない子供大人の抜き差しリスナー、はい、通称ピーターパンリスナーからのお悩みに、アフロ先生こと藤田と笠井先生が独自の解釈で答えていくというコーナーです。今回も株式会社100年防災社代表取締役社長、東京大学大学院に在学中、この番組の大久保プロデューサーとズーム、あ、違う、しょ、これ前のだ、すみません、これは毎回新しい文言があったはず、
うん、違うなと思って、
この番組の大久保プロデューサーとプレイ中にこの番組を流すのが最高に興奮するという笠井優香さんです。
お願いします。そうなんですか。そうなんですよ、お二人の声がこう挟まってくるとなんか、
そうなんですよ、
見られてる感じ、
そうそうそう、なんか
でめちゃめちゃ乗るようになってきてるんだよ、
4人でやってる感じになるんです
か。そうなんですよ、
ね、そうなんですよじゃないんですよ、違うか違うかじゃないです、物いいか誰が分かんない、失礼だろ、物言い。さあ、ということで早速今回も来てますよ、
はい、
お二人のね 解決案がすごいいいと評判ですから
あれま
どこでだ
よ。さあ、ラジオネームトマトさん、悩みを聞いていただくいただきたくメールいたしました、うん、毎週日曜日夫が2時間以上昼寝をすることにイライラしてしまいますと、
うん、
日曜日はだいたい息子のサッカーの試合があり、うん、家族みんなで応援に行くのですが、帰宅後夫はリビングで爆睡、うん、私も一緒に昼寝するのですが、洗濯物や夜ご飯の準備等やらなければならないこともあるので、うん、1時間以内と決めています。
ああ、
運転等で夫の方が疲れているのは分かるので1時間半ぐらいまでは心穏やかにお疲れ様という気持ちで見ていられるのですが、うん、2時間以上となってくるとだんだん腹が立ってきてしまいます、うん、夫のことは大好きなので毎週日曜日の夕方にいつもイライラしてしまうのが嫌です。
ああ、
何かいい方法はないでしょうか。
マジでめちゃくちゃ厳しいじゃん
まあまあまあ、なんでしょうね、こうあるんだろうね、限度が1時間半なんですよ、
なら大丈夫、
この奥様の限度は、
うん、
いろんなことを差し引いてね、
うん、
私は1時間以内ですよ、奥様はね、
お昼ね、
だったら、あ、うん、プラス30分ぐらいじゃないの、運転、私より疲れてる、うん、ポイントは運転ぐらいしかないでしょ、
う、
運転の行き帰りぐらいだったら私よりプラス30分が相場じゃない、1時間半過ぎました、
うん、
いつまで寝てんだこの野郎、何しちゃうんでしょうね
急にだよね
まあね、まあまあ
いいよいいよ、
うん、まあ普通に考えたらね、まあまあまあそこら寝かせてあげてよって思っちゃうけどね。
そうだね、
うん、
で、まあ、これ毎週漏れなくなるのかな、
まあ、5、6時間だったら話は違うよこの後、
うん、
それは確かにイライラしちゃうと思うんですけど、す、ね、うん、3時間ぐらいはいいんじゃないかな、
5、6時間でも俺別にあのそっとしといてあげれないのかなって
でもせっかくの休みよ、
でも終わってるでしょ、もう夕方からだから、
そうですね、
もうその後どっか行くとかっていうのはないじゃん、
予定があって ね、まあ、ね、寝てたらさすがに ね、
予定があって寝てるんだったらあれ、
ね、まあまあそれはもう思ってのほかでしょうけどね、
そうですね、
もうないでしょ、
なくてもってことなんじゃない、なんかせっかくの、まあ、ずっとこの何、月から金とかは、
うん、
普通に仕事してるわけじゃん大体のお父様はね、
うん
うん、
で昼間は触れ合うというかおしゃべりとか、
うん、
一緒何かする時間がないよ、
うん
うん、
日曜ぐらいじゃない、一緒に昼寝するっていうのも一つのコミュニケーション、
うんうん、
で起きるタイミングもちょっとは合わせないってことだと思うんだよね、
起こしてはいるのかな、
わかんない、
起こしてないんじゃない
確かにイライラして、
うん、
起こしてないかもしれないですね、
自分が起きて
イライラと優しさで、
うん、で悩んでるんですよね、
そうなんでしょうね、
だ自分が1時間で起きるわけでしょ、で、うん、じゃあまあ30分ぐらいいいかなと余白があるわけでしょ、
そうだね、
うん、
そのドライビングポイントで
私よりプラス 30分は多めに見るなよモードはあるの、
うんうんうん、
でプラス30分 で、うん、で沖縄もつって起こせばいいんじゃない、うん、
起こすのはかわいそうっていう優しさはあるんじゃない、だから気づいてっていうなんで気づいてくれないの、うん、っていうイライラなんだと思うんだよ、
なるほど、
身勝手じゃん
でもすごいわかります、
マジですか、
あの
この方の、
はい、
気持ちです
ごいよくわかる、トマトさん
気持ちはわかりますよ、俺も
気持ちはわかります、
え
そのあもうまだ寝るっていう、
わざわざ言わせないでっていう気持ちあるじゃん、
なん
かわからないかな、
わからないから寝てるんだ、
お互いにうまくやっていこうと思うなら私は1時間以内にするし、
うん、
あなたもだったら運転してる分を考えても1時間半ぐらいにしてよ、
うん、
っていうことだと思うんだよね、うん、
そこの塩梅がよくわかんないなんでその30分であれ1時間なのかもわかんないし、
そこはまあ本当に個人差
の限度があると思うんだけど、まあ、時間はそう
ですね、うん、
ただあの多分怒りたくないんですよね、優しいし好きだし、
だ
ご主人のこと
トマトさんは
で、
うん、
私も同じことがあって結構なんか起きてこない人なんですよ、
旦那様が、
はい、
はい、
でもはあよう寝るなっていうね、いうふうに思うんですけど、ちょっと考え方を変えてみて、
はい、
もうなんか寝ることが可愛いなと よく寝て君は少年かと。
なるほど。
なんか寝てる姿見てると多分トマトさんも一緒だと思うんですけど、あの多分藤田さん、小村さんの奥様も一緒だと思うんですけど、なんか可愛らしいんですよ。普段頑張ってる、ね、男性が寝ている姿、まあ
ね、無防備ですもんね。
そうなんですよ。でそれを怒るんじゃなくて、なんかもう少年だねって、
スス寝てら、
寝てるねっていう風に一旦思って、起きた時にそれを言うんです。
お
う、もうなんか少年みたいだね、よく寝てって。
お
う
お
う
お
う、もう1時間半も経ってるよっていう風に優しく言うと、うんうん、いやそうだよね、俺もちょっと寝すぎたねみたいな形になって、
お
う、なんか家事、あ、それやろっかみたいな、こうなんか旦那もこう調子に乗ってお手伝いをしてくれたりとか。
それはだから、まあでも岡崎先生の旦那様が比較的空気が読める旦那様だから
そうか、
いややっぱ歩み寄ろうっていう、ごめん、あのちょっと寝すぎたなっていうスイッチがある人だから大丈夫ですけど、うん、その
ダメですか、
藤田タイプは多分そ、手持ちよかったわ、ありがとうな、
どうなります、
寝かしてもらったわでしょ。
いやもう俺はでは今笠井さんの考え方っていうのもすごくいいなと思ったけど、うんうん、俺に当てはめてみたの、
はい、
俺だと、うん、嫁が寝てきなって言うのよ、
はいはいはい、
例えば少年野球息子連れてって朝早いよ、
うん
うん、でまあお嫁も一緒に行って、で帰ってきて眠みってなったら、
うん、
寝てくればっつって言って、
うんうん、
言ってくれるの、
うん、
あちょっとで軽く昼寝するわっつって言って、うん、寝て、うん、まあだからそれが1時間半ぐらいでね起きてしまった場合よ、
うん、
ずっとあでまあもうそろそろもうご飯も用意もあれかなとかって、
うん、
起きたら、起きてきたのってなるんだ。
いや嫌われてるんかい
えなんでって言ったら、
寝ててほしいんだよ、
あのもうずっとこのまま寝るのかと思って、
邪魔なんじゃん、
作ってないよ、
飯作るのがめんどくさいとか、
寝ててよって言われるんですけどもうそのまま寝ちゃってよ、
そういう意味かい
って言われるんで、
その永久に眠ってたよ
そうそう永久に眠
って、永遠の眠りについてよ、
なんだったら寝てた方が、あのこう作業、
うん、
あの家事が1個減るっていう、
はかどるんだろうね、
はかどるし、あの、まあ、子供3人いるようなもんが2人で住むっていう、
で、あわよくば一食楽できる、
楽できる、
もしかしたらずっと寝るかもしれない、
うんうん
うん、
ラッキーぐらいな、
うわ早く起きやがった、
そう、
うん、
なんだよ
早く起きやがったっていうのと、あと、まあ、俺が起きてる時間って比較的がこう怒られる率が高いからそれがだから俺と息子が大体怒られるんだけど、うん、それが一個に減るっていう、怒るのも労力いるじゃないですか、
うん、もう怒りたくないしね、
う
ん、
そう、だからそれが一個に減ってるっていうので、やっぱ
息子に集中できるからね、
からいない時とかの方がめちゃくちゃ楽らしいんですよ。で、
何を怒られるんだよ、今日何怒られるのかな、
今日なんかも泊まりなんですけど僕は、そしたら、うん、やったーって言われる楽だと、だって不意にだから早めに終わってね、時間見えないで、 YouTube の撮影とか時間見えないで、
はい、
スケジュールは嫁も見るんで、
うんうん、
あの YouTube 撮影とだけしか書いてない、
はい、
思いのほか早く終わるパターン、
あー
昼あ3時ぐらいに終わったし、
はい、
ガチャって書いたら、ね、帰ってきたの面白い、もう早い、
その家によって違うな
みたいなね、そんなこと考えたらね、
うんうんうん、
こううちの嫁からしたら、いや全然いいじゃんこの人の旦那って思う
ん
です
けど、うんうんうんうん、
ね、ずっと1時間
寝てくれて
るから、
寝てくれてて、でもこのトマトさ
ん
の考えは多分うちの嫁からしたら、え、なんで別にいいじゃん出てくる、
いやだから何か、まあ、仲がお前の夫婦が悪いというわけじゃないけど、うんうん、やっぱ一緒になんかしたいタイプの夫婦なんだと思うんだけどね、
あ
若い
んか、若いというか、まあ、中年になってもさ、やっぱこういう、それは人間性の違いだよね、
うん、
2人でなんかしたいっていうなんかあるじゃない、
うんうん、
だってそこ
だけじゃないわけよ、その2人でなんかしたいは
、うん、もうワンオペってずっとね言われてるしね、一応ワンオペでやってくからっつって、
ワンオペなんだ
子育てワンオペでやってくからっつって言われるから、
これでもどうですか、もう
今の藤田さんバージョンと 関西バージョンで、はい、その一緒にやってほしいときはそうやってちょっと声かけ方を変える、うん、で、はいはい、もうちょっともう確かにあるんですよね、一人でやりたいとき、うん、もう起きてこなくていいよって、寝てる方がまあ楽だわっていうときもあるので、る、ね、それをもう使い分けて、
トマトさんがもう使い分けて、
うん、でそういうパターンもいろんな夫婦があるんだなって思うだけで、
そうですね、
はい、トマトさんの気が楽になるんじゃないかと。
まあなんかそのね、寝起きドッキリじゃないですけど、寝てる間になんかね、ちょっと微笑ましいいたずらみたいな、なんかするでも楽しいじゃないですか。
鼻にわさび。
そうそう。で、それでなんか気が晴れたりするんですよ。
そうですよね。
やってる方は。散々寝やがって。だけどこっちはいたずらしてやったぜ。っていう、満足度でなんか許せちゃったりするじゃないですか。
やったりするんですか、小村さん。
全然違うんですよ。ってもう、いや、僕は日頃富士山にいたずらしてるのはする。発散ですもん、藤田への。
あ、俺にってこと。
いろいろ。
嫁にって。
うん、嫁にですか、この嫁ってか、この、あれはね、あ、嫁にするってことですか、は
い、そう、いたずら。
嫁にもしますよ、全然、普通に。
寝てる嫁にタンかけたり。
いやいや、タンかけるか。まあでも、本当に至近距離、ぶっ放しおならはありますよ、何回も。
顔面に。
もう 2ミリぐらいの至近距離で。
もうついてるも
ん。すごいな、俺そんな距離行ったら絶対に起きるけどね、嫁。
あ、もう近づくだけで、
もう近づくだけでない、起きるからね。
確かに。
まあまあまあ、まあ、ちょっと、ね、まとめさせていただくと、笠井先生の
使い分け、
あんと俺の
褒め、なんか言い方変える、
はい、褒め方言い方変えると、
ツンケンしない、
はい、あとはまあ起きてこなくても、うん、まあ、それの方が今日はいいわと、
それですよね、
切り替える、
使い分けでいきましょう、
はい、
ね、解決できたんじゃないでしょうか。さあ、こんな感じで笠井先生とアフロ先生に相談メールお待ちしております。受付メールアドレスお願いします、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールにクオカードか電話、どちらを希望か必ず書いてください。大久保プロデューサーの希望により、電話には私笠井のサインが入っています、はい、漢字でしっかりと書かせていただいております。
笠井って書いてあります、はい、以上、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室でした。